熱血
教えて中澤先生。
Produced by Any Global Education。
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、熱血教えて中澤先生。
はい、今日も先生は暑そうですね。
ただ暑いですね、はい、暑がりの僕にはきついですね。もう
私ヒートテック2枚着てますからね。
寒いですか？
今ちょうどいいぐらいです。
ちょうどいいですか？
でも結構ずっと喋ってると体がポカポカしてくるから、まあもう1枚脱いでもよかったかなっていう感じもするかなって感じです。
さっきまでちょっと実は東京にいまして。
お疲れ様です。
いたんですけど、はい、格好見てるとやっぱりポロシャツみたいなね、人からスーツまで、はい、幅広い。やっぱり季節ちょっと難しいですよね。
そうですよね。豊橋の街も、うん、小学生ぐらいの子だと T シャツ、ロング T シャツ1枚の子もいるし、全然、まあ、真冬とまではいかないけど結構厚着してらっしゃる方もいるし、
なんか惰性で厚着しちゃってるけどみたいな感じもあるけど、でも寒いくないわけでもないし。
そうなんです。厚着してても過ごせる気候ですよね、
うん、あ、そうそう、うん、どっちもいけますよね。
そうそうそう。
でも暑かった。駅は
人がいっぱいいるからですか、はい、やっぱり。
そうですね、うん、相当気温が高かった気がします。
あ、暑がりの先生にとっては結構辛い。
まあ熱血だけに常に暑いんですけど、
はい、
まあまあ季節もね、ちょうど暖かくなってきて、はい、いい季節かなと思ってますが、はい、ちょうどね東京でまあいろいろお手伝いをしてるんですけど、うん、英検のねちょっとこう今後対策を、
わー、なんかもう響きが懐かしいです。
本気でやりたいっていうか、作ってこうっていうところで、うん、ちょっとご相談があって、はい、実は東京でその打ち合わせを行ってきたんですが、うん、大学入試ってすごい変わるんですよ。知ってました？
あんまり知らないですね。
そうですよね、うん、皆さんもなんとなく変わりそうなのニュースかなんかでね、こう、
そうです
ね、
なんとなくいろいろね、英語教育変わるとか、その大学入試変わるとか、そうそうそう、さらっとしかやっぱ見ないの で
やっぱり外部試験って言って、うん、要するに英検とか、まあまあ、皆さん知ってる GTEC とかですね、
はい、
まあ、TOEIC、TOEFL もそうなんですけど、うん、いろんなものを利用してこう受験生が大学入試に使っていけるようにもっともっとなってくるんですし、はい、逆に持ってないと受けづらくなってくる時代が今後。
あ、やっぱりそういった英語系の資格というか、うん、そういったものを持っておいた方がいいと。
そうで、うん、持っておいておいいというよりも、もう持ってないとまずいかなっていう、
もうマストになってくる。
そうじゃないかなという印象が強いですね、
はい、や
っぱセンターもこれで変わってきますし、
うん、
英語教育も当然変わってくる。当然僕らは英検合格を目標にしてるわけではないんですが、
はい、
英語力をつけるっていう、その中に当然英検合格ってものも含まれているので、う
ん、
英語スクールアニーとして例えば3歳から、はい、3からやってたりとか、インターナショナルスクールでやっていくんですけど、うん、要は英語力をつけるというところで言うと全部到達点はそこに行くんですが、
はい、
その下に例えば英会話ができるとか、
うん、
外国の方とコミュニケーションできるとか、英語で意見を言えるとか、いろいろそうあるじゃないですか、
はい、
でその中の一つに英検に合格していくっていうのも当然入ってくる。
英検ってどれぐらいまで、うん、まあ、最低ラインというか、はい、まあ、年齢にもよると思うんですけど、うん、どれぐらいまで持っておいた方がいい、持っておくべきなんでしょうか？
もう今だと最低順に、まあ、2級をもう持ちたい、はいはい、で準1はなかなか本当に大変なんです。
難しいんですよね、
はい、ですけどイメージは、まあ、準2って結構中3生でもね、
うん、
最近は通っていくし、
すごいですよね、
うん、2級だとちょっと敷居が上がるんですが、うん、大学入試と式に言うと入試2級は本当にあった方が、うん、いろんなところを受けていくにはすごくいいかなっていう。
やっぱり英検の勉強をしておくと基礎学力というか基礎知識っていうものも、まあ、ある程度つくかなっていう。
さっき言った外部試験どれでもいいんですけどね、
うんうん、
ただ受けやすいのがただ英検が受けやすいっていうのがあるかもしれません、
はい、
費用とか、うん、あと会場が多いでしょ、
はい、
例えば GTEC 受けるって言ってもなかなか、うん、どうしていいか分かんないです。
そう、 GTEC って言われても、うん、なんかピンとこないですね。
トーフル、トーイックって言われても、
うん、
まあどっか会場は探せばありますけど、はい、なかなかこう日常でね。
ああ、そうですか。 なんかトイックの方が英検よりもやってる頻度が高いから、トイックの方が受けやすいイメージでした私は。
そうですね、うん、まあ、一番多分英検が受けやすいのかな。
あ、そうなんですか。
気はします。大学生とかはまた違います、
はい、
うん、はい、大学行っちゃうと多分英検よりも、
そうですね、トイックですね、
トイックの方とかの方がやっぱりすごく受けるので、だから状況によってもだいぶ変わってくるんだと思うんですよ、はい、だからいろんな部分で相当変化があるんですけど、まあとにかく高いスコアであるとか、はい、まあ、それを取らなきゃいけないので、まあ、今後そういうことを常に意識していかなきゃいけないと。
高いに越したことはないですもんね、資格とかそういった点数も。
ただやっぱりうちの子たちはやっぱりあのその例えばなんかその試験の対策っていうのばっかりやって合格するとちょっと違っていて、うん、はい、英語力ついてる中でそれにも合格するっていうスタイルが多いので、あのかなりあの逆に言うと力がついた上で合格してってもらってるんですけど、
その英検対策をしていくっていうことじゃなくて、
はい、
他で勉強をして、
はい、
そのそれがつながるっていう。
英検以外のテストも他にもいっぱいあるし、英検以外あの英語使うって別にそこだけじゃないので、はい、ただ基準のところの、ね、点数のスコアは、まあ、それがベースになってくることが多いので、ただまあ、海外で通用するテストであったりとか日本国内で通用するとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
やっぱ環境もあるので、うん、やっぱりそこで一番自分がこう受けやすいものとかやりやすいものを受けていくってことがあるんですけど、ただ英検対策講座とかは塾の方でもすごくやってて、
うん、
まあ、例えば受けたい級絞って対策講座っていうと結構皆さん受けに行きます。
お
ー、はい、だから集中的には誰でもいつでもどこでも受けれるようになったんで、あのこれすごいんですけど、
うん、
英語スクールとかインターって授業があるじゃないですか。で英検対策ってやっぱり別講座でやってもらうんですね、
はい、
別講座で開催するんですが、これあの時間選べていつでもあのターム決めて誰でも取れるように、今もう動画の配信でもできるので、
はい、
もうそれでやってタブレットで勉強できちゃうんで、うん、で先生ついてやるんで、
はい、
もう完璧に。
すごいですね、英語に対する意識がその塾の方とかだけじゃなくて、学校とかだけじゃなくて、はい、やっぱ皆さんお子さんとか親御さん本人もすごく高くなってきてるってことですよね。
ですよね、
うん、
だからやっぱり英検のうんぬんかんぬんというところも当然あるんですけど、
はい、
全体的にこうやっぱ皆さんこう感度が良くなってるんで、
うん、
特に大学入試やなんかはね変わってくると下も変わってくるので、はい、すごい変化があると思います。
もう順応していく能力っていうのもすごく問われてくるんじゃないですか。いや
僕らが中学校の時はね3級取ってたらすごいって言われて、3級をですね、まあ、3年生の頭に受かるとすごいねって言われたんですよ、
はい、うん、私の時は
12級なかったんで。
あ、12級なかったんだ、
はい、私の時はだいぶ違いますけど、
時は中3で、まあ、3級は取っときましょう、
はいはい、
で、まあ、高校の時に、まあ、最低ライン順には取っときましょうみたいな感じだった気がしますね。
ねえ、うん、だいぶ変わりました。そうですよ、
はい、
うちでも3歳さんからやんなにやってますから。
そうですよね、
それ考えたら当然それぐらいになっててもいいんじゃないですか。
すごいちっちゃい子でも順位とか受かっちゃったりあるんですよね。
まあ受けることはありますね。
あ、すごいな。
ただそこまで、
うん、
まあこれは個人的な意見ですけど、まあ、そこまで急ピッチでやらなくても、
はい、
まあ、年代を追ってやっていけば十分だと思いますけど、
はい、
3歳で持ってても、うん、11まではやっぱり10年以上
すごいですよね。3歳です、英検準1ですみたいな、
内容がですね相当ハードですよ。ハードっていうか多分そんなに準1って指導できる方っていないと思うんですけど、はい、
うんうん、
やっぱり相当レベルが高いので、
うん、私の周りでも準1持ってるってあんま聞かないです
ね。まあ1級もそうですけど、
うん、
相当ですよね、はい、だから僕は一応英文科なので、
うん、
周り結構そういう大学生の時に、
はい、
そういう環境が多かったので、
うん、
何かいましたけど、
はい、
相当できますね。海外長い子だったりとか、
うん、
まあ、うちでもいますよ、
はい、
中学生で準1取ってる子
すごいですね。
やっぱり一応海外経験やっぱり長い、
帰国子女さん、
はい、だからもう帰国子女さん多いんで、
はい、
底上げレベル的にはやっぱりそこに合わせていくと、
うん、
通常会話が本当にネイティブなんで、
お
はい、
で日本語の方が逆に難しかったりとかもあるんですか。
まあ、結構親御さんがしっかり教育されてる場合が多いので、
うんうん、
本当にバイリンガルで、
あ、
ただ日本国内だと英語の方が伸びにくいので、
うん、
やはりそこを鍛えていくってことで今うちはやってるんですけど、
忘れちゃったらもったいないですしね。
まあ忘れますね。でも言語習得ってちっちゃいうちって、はい、覚えるのもすごい早いんですよ。
あ、やっぱりそうなんで、吸収しやすい。
同じだけのペースで忘れていくんで。
へえ、じゃあ継続どんどんしていかないといけない。
だからもうある程度までいっていくと忘れにくくなるんですけど、うん、それまではずっと入れ込まなきゃいけないんで、は
い、どれぐらいまでいくと忘れづらくなるんですか？
そう、まあ個人差はありますけど、うん、忘れたくない、僕の考えですよ、
はい、
忘れたくないと思った時からですね。
いくつぐらいなんだろう。
小さい頃って忘れたいとか、うん、英語をこうなんていうか絶対このまま覚えててやるみたいな意識が多分あんまりない。
もう自然と入ってきて考えずに喋ってるっていう感じですよね。
小さい頃って例えば、まあ、憲法もそうかもしれないし、うん、ピアノもそうかもしれないけど、はい、なんだかやってるじゃないですか、うん、なんだかやっててこれ手動かなくなると嫌だなとか、うん、なんかそういうこうやっぱり自分の意見が出てきて、
はい、
このままこれをちゃんと覚えて大変だってなると忘れにくいけど、やっぱりなんとなく得したものはずっと続けてないと、はい、
母国語もそうですもんね、うん、こうやって言われたからこうやって言葉を発しようとかじゃなくて、うん、聞いたことをなんとなく喋ってなんとなく喋れるようになってっていう。
そうなんです。なのであの形になって、まあ、僕のこれはあのイメージで皆さんに分かりやすく伝えてるだけで、はい、
うん、
もっと若い年代でそう忘れにくくなってる子もいるかもしれないですけど、
はい、
やっぱそういう意識が出てくるときは大体忘れたくないので、忘れにくい
意思が強くなってきてからって
ことですね。どうしても僕らの世代だと忘れたくなくても忘れてっちゃうこともあるんですけど、
先生忘れなさそうですけどね。
いや、僕は忘れてるものを思い出して思い出してって感じですかね。忘れにくくなるようにはしてるんですけど、
はい、引き出し方式ですか。
引き出し方式でね、うん、だけどやっぱりあの勝手に得したものは、まあ、あと体も動かなくなってくるんで、
はい、
あの年っていうか年齢に関しては多少はあると思うんですけど、
うん、
若いうちはやっぱ意識大事ですね。
意識、何事もでも意識って本当に大切だなと思います。勉強だけじゃなくて、
あのよくいろんなことを覚える、口で覚えるってやった曲もそうですけど、
はい、
あれももう徹底的に言ってると、うん、勝手に出てくるようになってしまう、まあ、歌詞と一緒かな、歌の。
ああ、クク、もうだって小学校の時にやって未だにパパパって出ますもんね。
出るでしょ、
うん、不思議と。
そうだからああいう風なトレーニングしてしまえば最終的には大丈夫だと思う。
もう体に染み付いてるというか、
だからクックをただ例えば1日だけ言って覚えて、うん、1週間したらって言ったら忘れてるかもしれない。
そうですね、テスト前だけやってその場 OK だったらもうすぐ抜けちゃいますね、
うん、そうなんです、うん、だからやっぱりそこの意識はね、
はい、
やり方もあると思うんですけど、
うん、あとやっぱり継続して定期的にやっていくってことですよね。繰り返していくっていう。
だからあの僕もね、あの変な覚え方いっぱい教えたんです。
変な覚え方、
まあ、あの例えば体のね、うん、血液の流れる方、その順番覚え方とか、
はい、へー、そんなのあるんだ。
例えば EU の国の覚え方とか、
へー、
例えばあの江戸の将軍の大事なところの覚え方とか、
知りたいです。
でいっぱいあるんですよ。
うん、
で塾の子たちにやっぱそういうこうちょっとやっぱりね、
はい、
いろいろ楽しく学んでもらったりとか、大事なところはテストで取ってもらいたいので、はい、
うん、
そういう意識でだんだんそれを使わなくても、
はい、
ね、できるようになるんですけど、うん、最初はそれをでよく言われたんです。何の意味もないままに、はい、ずっと言い続けてるって、
うん、あ、復唱していく。
そうそうそう、だからなんだろう、復唱してるけど、
はい、
ちゃんとした文になってなかったりとかね、
うん、
意味がわからなかったりとかするんで、
はい、うん、
やってる時は全然あれなんだけど、いつの間にかずっとそれが言えるようになって、
は
い、今でも大人になったら覚えてるってよく。
へえ、その将軍の覚え方とかっていうのは、うん、中澤先生のオリジナルの覚え方なんですか？
あ、そうそうそう、自分はオリジナルでやることが多いんです。だから全部そうですね、
歌みたいな感じ。
まあまあまあ、僕の場合は呪文みたいな感じです。なんで呪文にしてるかっていうと、覚えやすいっていうか忘れにくいし、あと授業中にあんまり歌歌えないじゃないですか、
はい、
だから何やってんのあの教室みたいになっちゃうんで、
うん、
まあ一応基本的にはその羅列で、ただすっごいやりますよ。
あ、でも呪文系って頭の中から消えづらいような気がします。私高校1年生の時に、はい、ウイローリっていうのを全部暗記して、はい、そこからもう7年とかやってなかったんですけど、
はい、
今言えって言われたら、まあ、最初の冒頭部分何行か言えて、多分もう一回覚えようと思ったら多分すぐ思い出せますね。
すごい練習したんですか？
そうですね、もうずっと言えるまで、まあ、1ヶ月ぐらいですかね、はい、やりましたね、繰り返して。
だからやっぱりあの中学校時代いろいろやってるじゃないですか、
はい、
じゃあ何かなみたいなところで、うん、あのやっぱり大事かなっていうのも、やっぱりそれも、
うん、
僕もね、あの中1の時に あの円周率の覚えやっこっつって
は
やって、今でも授業で言うんですけど、はい、今まあ最近は言う機会がだいぶ減ったんですが、うん、円周率を結構な桁数言えるんです。
どれぐらいいくつ分ぐらい。
いや多分、まあ、100桁は間違いなく言えます。
へえすごい。
まあ最近言ってないんであれなんですけど、
あれってマックスどれぐらい。
無限です。
あ無限か。
で戦いでね、
はい、
1ページコピーしてきて、はい、2人で友達と覚えようって、はい、
うん、
でひたすら3と4桁ずつ切って、
はい、
ずっと言い続けて。
すごい。それどれぐらいの時間やったんですか。
もう学校の1回でほぼほぼ円周率言ってましたね。
へえすごい。たまにね、
何が楽しかったのか分かんないんですけど、
うん、
負けたくなかったんで。
は
あ。でそれがまあ、3.14159.2 とかあるじゃないですか、
はい、
で役立つわけないのに、うん、塾の先生になったから役立ったっていうのはこちらだけなんですけど、まあ、今でも忘れてないです。
すごいですね、うん、でもたまにテレビとかでスーパーキッズとかでずっと言えることが出てますもんね、は
い、出てますね。だから、まあ、ああいう潜在的に鍛えていくってのはやっぱり大事かなと思います。
でもその円周率をそって覚えることによって脳も活性化されるというか、うん、記憶力良くなりそうですね。
まあまあよくね落ちでね大変だからそんなのね、うん、覚えたいやつ好きに覚えなさいと、
はい、
でも一言で言えることがあるんだよ、パイって言うんだよとか。ああパイかって言うと忘れにくくなったり。
懐かしい。なんかそんなのありましたね。
そうそうそう。だから覚え方とか教え方とかにうまく使ったりとかね、うん、する場合もあります。
はい、
うん、今思い出しましたね。そうです。
でも繰り返すのってなんかそのもう覚えようとかじゃなくてもう体の中に叩き込むっていうの大事なんですね、うん、
大事ですね。
スポーツもそうですもんね。
そうスポーツもそう。スポーツはまさにそうですよね、
うん、そうですよね。でも試合の時とかにここをこうしてこう動こうとか考えてられないですからね。
だから勉強も多分ねそうなんですよ、
うん、
勉強もスポーツとほぼ一緒で、
はい、
反射的に答えが出てくるようになってないと、
うん、
結局テストで点は取れない。一個一個考えてたら
もう時間との勝負っていう部分もありますもんね。
例えば漢字一つ思い出すのに、
はい、
ああこの漢字ねとか言ってこうしみじみやってたらテスト時間終わっちゃうじゃないですか。
足りない足りないって言って最後が。
そうそう英語もそうでしょ、
うん、
こう聞かれたらこう答えるっていう反射的に出てくる子はやっぱ点が高いので。
うん、そしたら苦手な部分とか長文問題とかでじっくり考える時間が取れますもんね、
う
ん、
そうだからやっぱり内容というよりはやっぱり触れてる時間とか反復繰り返しも含めて、うん、ある程度はやっぱり習慣性でこうやってると同じで、
はい、
繰り返し反復をしていくっていうのは、まあ、今英語教育ちょっと戻しますけど、うん、やっぱりそれ大事なんですよ。
だから
まあスポーツもそうでしょ、
はい、
ある程度反復して。
やっぱ先生もいつもおっしゃってる毎日ちょっとでもいいから続けていくっていうのがいかに大事かっていうことですよね、う
ん、毎日続けてやっぱ濃くやっていくのが一番大事かなと思いますね、
は
い、繰り返し反復やることでだいぶ力になってきますし、はい、
体に叩き込む
本当のものになるので、はい、やっぱりそこら辺のところがすごいできるとね、
うん、
力になってきやすいんじゃないですかね。
トレーニングと一緒ですね。
いやだからどうやって英検対策していくかって言ったら、
はい、
やっぱそういう作りをしていく方がいいだろうってことで、
うん、
やっぱり今相談してるのも、
はい、
やっぱ基本的には繰り返し反復からの、うん、それをチェックして繰り返してテストしてっていう流れのものを今企画はしてるんですけどね、
はい、
やっぱり徹底したやり組みが大事かなと。
やっぱりやり方とかどう対策するかで絶対結果も変わってきますもんね。
まあ英検だけに限らずですね、
うん、
まあ、英語教育だけに限らず、
はい、
どんな勉強もやっぱりそういうところ大事かなと思いますね、
うん、
まあ、その辺がクリアできてくるとやっぱり、
はい、
よりこう
成績
も上がるし、いろんなものが使い勝手よくなって成長できるかな、
うん、全体を通して
、うん、だからそこが違いますかね、
はい、
でもまあしーちゃんスポーツやってたからね、
はい、
よくわかるでしょ。
そうですね本当に。
あ、まあ、英語もね本当ねねとか言って
ねとか言って
一応わかるような気もするんで、はい、あれですけど、
なんか英語も多分もう最近ずっと勉強してないですけど、勉強し始めればこれねみたいな感じで引き出しで思い出すのはいっぱいあると思います、
うん、引き出しが大事ですよね。
うん、大事
やっぱりね、
はい、
思い出すっていうことができるうちはやっぱりまだ余力があると思いますので
大丈夫かな、わかんないけど、
そうやって使うことないでしょ、だってあんまりね。
英語ですか。
英語もそうだし、英語なんか使うこと最近、うん、
全くないですね。
ですよね、
はい、
だから僕らは、まあ、仕事柄、
うん、
ネイティブに合わない日ってほとんどないので、
はい、
英語聞かない日っていうのがないですよね、
うんうんうんうん、
そもそもの、
はい、
あと英語の字を見ない日もほぼないんで、
うん、
なんかで見ますからね、
はい、
ミーティングやってる姿も英語だし、
でも忘れないですもんね、それだけ毎日
先生たちが交わしてるのも英語だし、
うん、
まあ機会は本当に普通の方より多いかもしれない、はい、まあお勉強もそうですよ逆にね、はい、だからそれは違うと思うんですけど、
やっぱ触れる機会大事ですね。
大事ですね。なのでまあちょっと今日英検の話、大学入試の話からですね、はい、少し勉強の仕方の話も触れてみましたが、うん、まあ、ぜひちょっとまた参考にしていただければなと思いますので、
は
い、
継続は力なりですね。
継続は力なりですね、
本当に。
はい、
はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。